京都産業大学、
サギタリウスアワ
ー、京産原社カフェ。
皆さんこんばんは。この時間からはラジオミックス京都より京産原社カフェをお送りします。本日のメインパーソナリティは現代社会学部3回生の長島春菜と
鈴野みちるです。
よろしくお願いします。
お願いします。この番組は京都産業大学の現代社会学部の学生によって京都市北区のラジオミックス京都メインスタジオよりお送りする番組です。本日のテーマは梅雨を吹っ飛ばせということで、梅雨を吹っ飛ばして明日からずっと快晴に、気分が快晴になっちゃうようなこんな楽しい企画を用意してますので、ぜひ最後までお楽しみください。はいはい。そしてこの番組はラジオ放送と同時に YouTube ライブでの生配信も行っています。こんばんは。あそこです、カメラは、はい、見えますか？はい。YouTube ライブは、はい、京産原社カフェの公式ツイッターとラジオミックス京都の公式サイトにリンクを貼ってますので、よろしければご覧ください。はい。ツイッターはですね、ツイッターもラジオ違うわツイッターも YouTube もサギタリウスアワー京産原社カフェと検索してくださったら多分出てくると思いますので、青いアイコンのねアカウントです。そうですね、
はい、検索してみてください。
はい。あと番組放送中のコメントもどんどん募集していますので、ツイッターでハッシュタグ京産原社カフェをつけてコメントの方もお願いします。
はい。でこの学部は2つの学科に分かれていて、1つは現代社会学科、もう1つは健康スポーツ社会学科となっています。現代社会学科についてはさらに専攻が分かれています。地域社会学コース、人間社会学コース、メディア社会学コースの3つに分かれています。このラジオのメンバーは主にですね、メディア社会学コースのメンバーで構成されています。でもこのようにさまざまなコースに分かれてはいるんですけれども、基本的にですね、どのコースの授業も履修できるようになっているので、自分の好きなジャンルの勉強ができるとても充実した学部となっています。
はい。なるほど、いい、ね、分かりやすい説明ですね。
ありがとうございます。
私と長志のパーソナリティは、はい、過去に去年ちょうど6月にしてて、
そうですね、去年のちょうどこのシーズン
初回第1回目がここの2人のパーソナリティが6月だったんですよ。で11月に第2回を行って、 で今回3回目がやっと1年ぶりの、そう、1年ぶりじゃないよ
あ、1年後の、
そうそう、1年後のね、うん、初回から1年経ってちょっと何回か経験して、うん、なんか思ったことありますか？
思ったこと、ま、しかもその11月が私的にその11月ぶり、ほぼ11月ぶりなんで、うんうんうん、もう本当に久しぶりのラジオなんでちょっとおどおどしてるんですけど、まあちょっと緊張、いい緊張を持つつ、まあ、今日頑張っていきたいと思っております。
はい、はい、ではそろそろ曲に参りたいと思います。はい、お送りする曲は岡崎体育でエクスプレインです。どうぞ。ラジオミックス京都メインスタジオより鈴野みちると
長島春菜が
京産原社カフェをお送りしています。お送りした曲は岡崎体育でエクスプレインでした。はい、私の好きな岡崎体育なんですけど、
前の時の放送もそうやったよね。
そうそうそうそう、うん、でね、ちょっと昨日、うん、6月9日に、はい、自身の念願の埼玉スーパーアリーナでコンサートをしまして、でそれのデビュー前からのこのエクスプレインっていう曲はデビュー前から作ってた曲なんですけど、
うん、そうなんや。
そう、もう埼玉スーパーアリーナに絶対俺はコンサートやってやるっていう熱い気持ちが、そう、込められた曲で、うん、それをねちょっと聴いてから埼玉に行ったらもう胸熱、あテンション上がっちゃう。
やっぱファンとしてもやっぱそういう熱い思いはやっぱありますもんね。アーティストだけじゃないと思います。
もうね、すごい。でもこの曲は封印するらしいので、埼玉スーパーアリーナで公演を終えてしまったので、
もう、え、あ、そうなんだ。
そう、
めっちゃもう伝説やん。
生では聞けないらしい。
伝説や、
うんうん、っていう。
生では聞けんのや。じゃあ私が聞こう思っても生では聞けんのやな。
そうやね、もうコンサート行っても無理やな。
もう聞けんのか。そっか、うん、結構すごい、なんか私の知ってる岡崎体育さんの曲とはちょっと初めましてな感じだったから、はい、さ
っき確かにね、そうそうそう、ちょっとね、
生で聞いたらすごいなんかこう、うん、また違う一面があって聞き惚れるじゃないけど、うん、 そう、うん、違う一面が見える感じが生で聞きたかったけど、
そう、岡崎体育はねちょっとおふざけ曲が結構世に出がちなんですけど、
ちょっとイメージ的にはね私もそんな感じ、そうそうそう、かっこいい曲もミュージックビデオのやつとか、
そうなのよ、
そうあるんですよね、そんなイメージがあったからすごいなんか違うアーティストさんの曲なんかなってけど、歌詞よく見たらちょっとそれっぽい感じ、ここで本日は、ゲストの方に来ていただいております。
お、はい、
お、お、ありがとうございます市場の手市マーケティング館の西川内渡さんです。こんばんは、
はい、こんばんは、
こんばんは、
お願いします。
大阪府市場の手市より参りました、市場の手市役所マーケティング館の西川内です。よろしくお願いします。
お願いします。
さっきからめっちゃ撮れたりしてるんですけどね
そう、 YouTube 見てもらってる人は分かるんですけどパソコンの横にそうチラシを貼ってらっしゃるんですけど、
広告やってるんですけど、
めっちゃ剥がれるやん
市全体自然体っていうブランドメッセージでやっております、
市場の私
ステッカーもいただきました。
そういただいたんですよ。
YouTube 見てる方は見えるかな、
はい、はい、
でなんで今回ゲストとして西川内さんに来ていただいたかというと、はいはいはい、実はですね、うん、以前に、うん、現代社会学部の授業に、うん、秋浜先生の授業に、はい、うん、ゲスト講師として来ていただいて、はいはい、でその後放送されたなわちゃんっていう市場なわて市の、ね、はい、番組があるんですけど、うん、そこと原社カフェぜひコラボしたいということでお願いをしていただき、
はいはいはい、
今年の2月の21日のなわちゃんで、うん、はい、私たち、私とあと代表と、はい、あと4人で ね、 そうですね、何かそう何人か4人ですね、はいはいはい、4人で出演させていただいて、うん、はい、今回はじゃあ逆になわちゃんから原社カフェに来てもらおうっていう感じで、ね、いやも
う早々に実現しました。ありがとうございます。
こちらもありがとうございます、はい、
ありがとうございます、はい、合間を縫ってきてくださって、はい、そうですね、なわちゃん2月に出たので、はいはい、うん、ちょっとほわほわ
そうですよね、もう忘れてしまってる、ね、3ヶ月4ヶ月経ってますよね、
うんうんうんうん、そう、私は出た側で、はい、流しは見てくれた側なんですよ、うん、
ちょっとスケジュールの都合で参加できなくて、
そうですか、
なんか YouTube ではチェックしました、は
いはいはい、あと1人来てたらえらいことになってたよね
お前もう本当にスタジオが ね、あの毎回変わるんですよね。
そうです、はい、でもういろんな市内のいろんな場所からこう収録してお届けしようっていう番組でもあるんですよね、
は
い、
でこあの2月の回は、うん、どこでした、あれは、
はい、あれはあの市場縄手駅から徒歩、まあ、5分ぐらいのところにある、うん、昔ね縄手ベーカリーっていう、まあ、あの近所の方々にとってはソウルフードのパン屋さんがあったところが、はい、まあ、パン屋さんを引退されて、で空いていたスペースに、まあ、コミュニティスペースとして、うん、あの写真家 の富永幸美さんという方があのナインコンセプトっていう、まあ、今はその、うん、写真スタジオというかだったり、うん、活版印刷機が置いてあったりっていう、なんかそういう場所だったんですね、はい、そこを無理やり借りて生放送しましたね
すごいスタジオが綺麗で、はい、写真とか、はい、あの壁自体がすごいもうアーティスティックな感じで、そうなんですよね、そういう、ね、うん、YouTube 見てもらえたら分かると思うんですけど、
あぜひ後で URL ね YouTube ライブの方を出しときましょうね、
そう
です
ね、
はい、じゃあさっき市場縄手市の説明させてもらっていいですか。
お願いします、
はい
はい、
お願いします。
一応あのこう宣伝というか広報の立場としてあの、はい、させていただくんですけれども、はい、市場縄手市っていうのは、まあ、大阪府の北東部に位置する人口5万6000人の、うん、まあ、小さな市ですね、市としては小さいです、うん、で隣接しているのは寝屋川市、大東市、片野市、それから奈良県の生駒市に接しているというところです、うん、このスタジオからは南南東に35キロくらいっていう場所
ですすごい、はい、分かりやすい、分かりやすい、
は
い、
大体こうイメージつくでしょ、はい、電車で行くと多分1時間半とかそれぐらいの感じですね、いろいろ乗り継いで、うん、はい、
私の通学時間よりは短いですね。
あ、そうなんです、
2時間半
2時間
それすごいな、それより長いことがもう稀でしょ
それ聞いたら行きやすくなる
のが、はい、うん、もうね、はい、
ぜひ来てください。
通学よりも短いって、
そうですね、
もうめっちゃ手軽ですね、
行ける鈴野さん目線でね、はい、ありがとうございます。で、まあ、今特徴としてはその現役では全国で一番若い市長さんなんですね、はい、でそれから民間出身の女性副市長っていうトップ2でいくと、まあ、31歳かな、今30歳と39歳なんで、はい、あの世界一若いんじゃないかっていう市長副市長でいくとっていう特徴と、まあ、あと来年2020年令和2年ですけど、はい、市政施行50周年ということで、うんうんうん、市場縄手市がになってから50周年になるという節目の年が来年なんです。なので今年はプレ50 50年ということでいろいろイベントであったりとかこれから盛り上げていこうっていうあのタイミングなんですね。
50周年に向けてどんどんね認知度を上げていけたら
ってことですね。そうです
、はい、じゃあ生ちゃんってどういう番組なんですか。
は
い
は
い、あ
の元はですね去年の2月にサッカークラブの FC 大阪と市場縄手市が、包括連携協定を結びまして、うん、そこでまあ発信していこうとした。その FC 大阪さんっていうのが前からそのインターネット発信に非常に積極的 でそれで、お力をお借りしたいということで始めて、うんでそこでインターネットテレビとしてスタートしたということですね。はい、ではい、で
だからあのなわちゃんにあの監督が出てらっしゃったんですよね。
そうです、はい、会長であったりとか公式応援サポーターですかねの石塚里奈さんが MC をやってくださってるっていうのは
めっちゃ可愛い人や。
そう、綺麗な方
めっちゃ思いました、
ね、
かわいい。
さすがプロっていう感じですね。はい、そうです。はい、で今はあの月1回生放送で、アメーバフレッシュっていう今はそのちょっと変わってしまったんですけど、はい、そこを中心にやっていて、累計では200万視聴足し上げるとっていうところまで行って
すごい。
で今は YouTube ライブを中心にっていうところですね。はい、やっております。
私たちが出させていただいた回が、はい、ちびっこ小学生でしたっけ、はい、
ね、中学生が あの職場体験学習をその前に来てくれてて、それで一緒にその市を、市の自慢になる50音っていうのを作って、うん、あのカルタを作ろうと、そういう動画を流したっていう結構盛りだくさんの回やったと思うんですよね。
そうですよね。あ
の
回、なんか
老若男女のゲストがあの来てくれた回やな。
幅広かったですよね。そうですそうです、見てて思います。
はい、はい、ありがとうございます。あ
の中学生の、はい、お父さんお母さんたちがスタジオの外、
うん、
あ、そう、う
ん、
すごい、
あ、そうなんや、
そう、
来てくれててね、
いっぱい来てらっしゃって、はい、
そうなんですよ。
ちょっとね外の景色を見ようと思って、うん、チラッと窓を見たらお父さんお母さんがこうやってめっちゃ
授業
に顔って、
授業参加みたいな
普通に入ってきてくれたらいいのにね、それで。はい、
面白かった。そうですか。すごい楽しかったです。
ありがとうございます。う
ん、やっぱりね、はい、私たちはあの、はい、ラジオをして、うん、まあ、YouTube は一応やってるんですけど、はいはいはいはい、やっぱりメインはラジオになるので、ね、あんまり、うん、カメラに向けてアクションを起こすみたいなことがあんまりないんですけど、
は
い、そうだからね、今回なわちゃんで、はい、自分の表情とか顔とかが全部出てくるっていう場でね出させていただいたので、
ちょっといつもとは違う体験になってね、うん、
緊張しました。
まあ、でもそれでまたこの放送とかに生かされたらいいなって思いますよね。
そうですね。はい、うん、流しはなんか聞いてて思った？
はい、
もうなんか多分私が見た回が先ほど、うん、あの、はい、西川内さんが言っていた通り、はいはいはい、もう本当に小さい子から年寄りの方まですごい幅広い方が、はい、しかもいろんなジャンルの活動を紹介されてて、うん、すごいなんか1回だけでもすごい見応えのある放送だったなと思って、
嬉しい褒め言葉ですね。
あ、本当ですか。もう、はい、思いました。なんかいろんなこんな活動があるんやっていうのを、うん、その市場のあて市住んでる人だけじゃなくて、うんうんうん、まあ、住んでる人は住んでる人で、はい、あ、自分の住んでるとこにこういう活動をしてる人がいるんだとか、はい、こんな人がいるんだって、うんうん、で、はい、私たちもその市場のあて市以外で住んでる人も、はい、なんかその市場のあて市のことを深く知れる回だったんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。はい、まあ、シティプロモーションっていう観点で、はい、そのやっぱり市のことを知ってもらいたいっていう気持ちでやってるんですけれども、はい、まあ、やっぱり市の再発見っていうのがまずあって、市民の方々にも当然楽しんでいただく、うん、新しい、あ、市場なってこんなことやってるんだっていうのを市民の方にも知っていただきたいし、うん、はい、もっとそれが今ネットで誰でも見れるので、うん、そういうのを市外の方が見て、いや、市場なって面白いなっていうふうに思ってもらえたらなっていう感じでやってますね。はい、
ありがとうございます。はい、じゃあそろそろ曲に行きたいと思います。
はい、
流し曲振りをどうぞ。はい、はい、いけるかいけるか。
いろいろ段取りが、
そうなんですよね。はいはい、
ここで一曲お送りしたいと思います。リップスライムで楽園ベイベー。この時間はラジオミックス京都メインスタジオより長島春菜と
鈴野みちるが
京さん原社カフェをお送りしています。
イエイ。
お送りしました曲はリップスライムで楽園ベイビーでした。
はい、ではコーナーに行きたいと思います。
はい、じゃあ行きます。
はい、
はい、
ここで、そろそろ企画行きたいと思います。
イエイ。
本日の企画はダラララ
ドゥードラムロール。ありがとうございます。
強ぶっ飛ばせ地域おすすめグルメ対決です。
イエーイ。
あり ありがとうございます。
ありがとうございます。
このラジオミックス京都放送地域の京都市北区上京区と市場のアーティストでおすすめのお店のプレゼン対決をしようという企画となっています。
はいはいはい。
でそしてプレゼンを聞いてですね、どちらのお店に行ってみたいか京さん原社カフェの代表である古川くんに判定していただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、うん、
でもちろん古川くんにはひいきなしで判定していただきたいと思います、ね、はい、お願いします、
はいはい、
でリスナーさんもですね、ハッシュタグ京さん原社カフェをつけてどちらが良かったかコメントしてみてください。
はい、
でそれでは行ってみましょう、
うん、
はい、まず先に京、うん、原社カフェチームから
、はい、
お願いします。
いけるかな、なんだな。はい、じゃあ私が発表したいと思います。
はい、
はいはい、私が紹介したいのは、うん、ラジオミックス京都、ここから、
はい、
大垣書店、うん、ここが大垣書店というのが入ってるんですけど、ね、はいはい、ここから徒歩3分のところにある千鳥寿司という老舗の、
どっちに徒歩3分、
どっちやろ、今私がいる場所から見て、うん、右、
ってことは西かな、
かな、
うん、分かれへん、
ちょっと分かんないです、ごめんなさい、
確かな情報で申し訳ない、
はい、
まあ、ネットで地図 で、ね、
そうです、
ご覧ください、
はい、千鳥寿司と検索したら北大路からね、すぐ徒歩3分のところにあるので、もう本当にすごく
結構すぐよね、
そう、分かりやすい場所で、うん、そこのお寿司屋さんなんですけど、
はい、
と私が注文したのが握りランチ、ランチの握り寿司で、うん、タコとかエビとかイカとかたくさん入ってる、なんて定番のネタが7貫入ってるお寿司にプラス赤だしがついてる、
うん、赤だしもついてる、
それは嬉しい、
すごい、それで1000円っていうのがもうすごい満足度が高くって、
うん、
まあ、定番のネタなんですけど、
はいはいはい、
私が一番グッときたのが、うん、マグロなんですよ。
マグロな、嬉しいな、
なんでなんでなんやろって思うんですけど、なんでかっていうと、うんうん、あの私そんなに回転寿司とかでマグロを好んで食べるタイプではないんですよ、
う
ん、
そうなんですか。
一番好きなネタがそうつぶ貝で、
なぜ
なんか渋いというか結構コアなところ
コリコリ好きやから、うん、そうそうそうで、
はい、
そう、あのマグロがあまり食べないタイプなんですけど、うん、ここのマグロはね、
胃
がキュッと、
へえ、
美味しいんですね。
赤身なんですか。
赤身なんですよ。で、あの、
うん、
うん、ほんまに定番のちびっこが好きな、うん、あの真っ赤っかのマグロなんですけど、そこの寿司屋さんはもう本当に美味しくって、
仕入れがいいんですかね、
新鮮なんか、
ね、
そう、店主の方にインタビューをしてきました、うん、
はい、
店主の方があのご夫婦でされてるお店なんですけど、西村進さんという方で、
はいはい、
72歳、
うん、72歳、
そう、お店を経営されてもう6月1日で48年になったということで、
もう
すぐ50年じゃないですか、ちょっと市場のアーティストちょっと近くないですか、本当だ、50
年近い、もうすごいね、
うん、
優しくてずっとニコニコしてらっしゃる方で、
いいですね、
優しそうな方だった
よね。あのね、お店入る時もすごい、いらっしゃいませってめっちゃ声を張ってくれる、
いい店、それだけでもいい店の感じですね。
そうなんですよ。もうね、でそれでお寿司も美味しいっていうね。
へ、
で私が行ったのはランチなんですけど、
うん、
あの鉄火丼がね、うん、700円で食べれるんですよ。
結構リーズナ
ブル、いいですね、
リーズナブル、
そう、700円から1000円、私が食べたのは1000円の握りなんですけど、鉄火丼700円とちらし寿司も1000円で食べれるし、他にもね、お店種類がたくさんあってすごい美味しかったですね。
マグロだけ食べたくなったらもう鉄火丼に行けばいいと、
確かに確かに、
いろ、ね、ね、んな種類があるんや。
でもお店の方は、まあ、鉄火丼もはあれは破格だから、
うん、
もう絶対食べてほしいって、
700円やもんね、
そう、
破格だから食べてほしいですね。お店としては結構大変なんじゃないかと思いますけど、
優しいから、
はい、優しいですね、
優しいからもうそう言っちゃって、う
ん、でおっしゃってて、でもおすすめはちらし寿司って言ってました、
はい、あ、そう
ね、そう、だからね、次行くときは何を食べようかなってすごく迷っているんですよ。
迷いますね。
そう、ちらし寿司とかにも赤だしついてるって言ってたよね、
うんうん
うん、
あ、そうなんや、
それで1000円
ですよね、
いいですね、
出します。
ランチ営業が12時から14時までやってて、
はいはい、
夜は夜もやってる、
うん、夜もね、
そう、夜も営業してるから、はい、あのお酒とかもすごい飲めるので、
あ、いいですね、
う
ん、
そうです、そうです、
はははは、また昼に行くのと夜に行くのとやっぱり雰囲気も違うと思うし、
そうです、
いいと思う、
で夜になるとすごくメニューが増えるので、
へー、はい、
よかったら、まあ、
そっか、いろんな種類を頼んでってことなんですね。
そうです、そうです、はい、
そうで ですか。
西川渕さんもよかったら行ってみてください。
そうですね、もうね、今日ものすごく興味湧きました。特にランチがいいじゃないですかね。
私たち学生でもこう、
う
ん、手の届きやすい価格 で、
ね、ちょっとした贅沢としてのね、うんうんうん、ランチでね、
たまに食べるぐらいな。
そうです。
そうですか、
はい、はい、
じゃあみちるちゃんありがとうございます。
はい、以上です。
はい、じゃあ続いては西川内さん、はい、よろしいでしょうか。
あの市場のあて市も狭い市なんですけど、たくさんいいお店というか、うん、紹介したいお店はあるんですよ、うんうんうん、
はい、
あのだからどんなジャンルでって言ってくれたらもうそれで答えれますよっていうぐらいあるんですよ。
すごい知り尽くしてらっしゃるんですか。
はい、あの自分でリスト作って、はい、その市内のお店を全部回ろうって、多分全部は回りきれてないと思うんですけど、8割9割ぐらいは多分行ってて、あの特に3月コーヒーフェスティバルっていうのがあったんで、あの
コーヒー縛
りのコーヒーだけの、まあ、要はカフェとか、はい、コーヒーにこだわりを持つお店のが出て、あのコーヒーをみんなに飲もうっていうイベントを、その JR 忍ヶ丘駅のロータリーを、あの、まあ、貸し切ってというか借り切って、それ3月の末にやったんですね。
すごい大きなイベントなんですね、はい、
でその時にも市内のお店も出てくれましたし、だからそれをやるってなった時に市内でどんだけコーヒー飲めるお店あるんだろうかとか、それぞれのこだわりであったりとか、そういうのをこうリサーチするために市内いろいろ回ったりとかっていうこともしました。で他にもまあ居酒屋であって、居酒屋もやっぱりこうなんていうか地域の人たち結構もうごった返してて、こう一元さんが行くのがすごいこうためらったりはするんですけど、それでもこう温かく迎えてくれたりとか、それぞれねこう楽しみがある中で一つ、うん、あのご紹介しようと思うのが、はい、全然要望聞いてないんですけど
いやもう全然です
、はい、あの JR 忍ヶ丘駅学研都市線ですね、
はい、
から徒歩数秒
数秒、は
い、めっちゃすぐじゃないですか。
なんで近いの。
線路の、まあ、要は下なんですよ、すぐ。だから改札出てちょっと左に曲がってまっすぐ行ったらもうすぐあるっていうロケーションにあるアンバイダイナー忍ヶ丘店というお店がありまして、僕も日頃すごくお世話になってるんですけど、もともと僕が知らないすごい前の話では、その同じオーナーさんが養老の滝っていうね、あの居酒屋さん、チェーン店の居酒屋さんやってたところから独立して、うん、はい、今は市場縄手であったり、あと門間とか森口とかにもお店を持ってはるんですけど、っていうところのね、
はい、
何食べても美味しいんですよね。もうそのメニューいっぱいあるんですけど、いわゆる本当に居酒屋メニューって感じで、
唐揚げとか、
そうです、それがね、でメガ唐揚げっていうね、もう何人前かよくわからない量が一度にドーンってくるみたいなそういうのもありますし、もう本当に行くと毎回違う頼み方をしてもこうなかなか終わらないというかぐらい多彩なんですけど、その中で一番のおすすめが、これ時間もオーバーしますよね完全にあの沖縄そば。
おえ
でそのね麺とかもこれ特注であの仕入れてるんですよ。で、あの出汁もすごい優しくて、もう必ず行ったら、まあ、締めというか後半に必ず頼むっていうのが沖縄そばですね。もう値段とかのリサーチ忘れましたけど、でもそれはすごい美味しいです。
え、店主の方が沖縄出身とかですか。はい、
ね、沖縄料理屋さんをやってあって、でそれでこうルートも持ってらっしゃる。
あ、なるほど。
でこの僕が着てる T シャツですね、
めっちゃ可愛いですよね、
めっちゃ宣伝してくるやん。
でこれも作ってるんですよ、その方が。
その
オーナーの竹内達也さんという方が、で今市場のあて市のふるさと納税のお礼品に、はい、これの色違いですけど T シャツがあの出てますので、ぜひサトフルを検索いただければ。
サトフルを検索、
サトフルで検索、
はい、めっちゃ宣伝してくるやん、すごい。
そう、入ってきてたからすごい可愛い T シャツやな、
はい、ね、可愛いでしょ、うん、
赤にね、はい、白地で
字数が多いのがいいんかなと思うんですよ、ね、
は
い、いきなりなんか短いと読めてしまうじゃないですか、はい、これだったらもうニューヨークシティとあんま変われないから
間違いない間違いない
ニューヨークか市場なってかみたいなね。はい、ありがとうございます。
わかるわ、それはわかるわ、
はい、西川内さんありがとうございます。
はい、
それでは代表の古川くんに判定していただきましょう、はい、古川くんお願いします。
古川くん
お願いします。
お願いします。聞こえてますか。ここにいます。
ここにいます。
あ、はい、YouTube 見てる人、
はい、正直コーツすごくつけがたいですけどね。
買ってるんや、は
い、競ってるんよね、はい、嬉しい嬉しい。
めちゃめちゃ競ってるんですけど、はい、うん、今回の勝者は、
はい、
ドルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルル
ルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
まあ、軽く理由を言いたいんですけど、まあ、理由としては、はい、駅から徒歩数秒、しかも市場なわてで、はい、沖縄そば食えるみたいな、
いやすごくないですか、それね、
そこの独自のルートがあるっていうのは、はい、やっぱりちょっとでかかったですかね、はい、数秒っていうのも、はい、すごくポイントかなと思いました。
対戦相手側もね、ちょっと行きたくなってしまったぐらい、
そうでしょう、乾杯です、ね、じゃあ僕も好きいいなと思うわ、ランチで、ね、
あ、お互いがお互い
が、いや、いいと思いました。
あ、確かにやったら、
はい、もうなんか完全に食われた状況から跳ね返した感じですかね、これね、不利なところから、はい、ありがとうございます、はい、
じゃあ西ヶ内さんが勝利しましたので、はいはい、30秒の PR の時間、尺をちょっとプレゼントしたいと思います、
は
い、
お
ー、
はい、
じゃ
ありがとうございます、
はい、
そんなそこ厳密にいくんですか
はい、スタート、
はい、はい、今ですね、縄ちゃんでは縄ちゃん市長への意見箱ということで、うん、あの市長への意見箱っていうのが今市であのホームページであったりいろんなところであの意見をいただくんですけれども、はい、それを動画でお返ししようということで、うんうんうん、今 YouTube で週に1回縄ちゃん市長への意見箱っていう形で今やってますので、はい、ぜひ毎週金曜日の夕方ですね、まあ、5時頃配信してるんですけれども、今6話ぐらいまで来てます。いろんな市民の皆さんからの意見であったり提案ということに対して市長がお答えするという動画を出しますので、ぜひご覧いただければと思います、はい、ちょっとオーバーした、
はい、まあまあまあまあ、
はい、ではここで1曲お送りしたいと思うんですが、はい、西ヶ内さん、どんな曲を持ってきていただいたんですか。
はい、これから かけていただく曲なんですけれども、はい、縄ちゃんにも楽曲提供いただいている作曲兼ピアニストの水木さんという方がいらっしゃいまして、
は
い、
美しいに月とか言って水木さん、
はい、いいの、で大阪宮古島でですね、うん、ミュージックファミリーっていう音楽教室もやってらっしゃるんですけれども、この人が CD アルバムもう2枚もリリースしてるんですよ。
アルバムを2枚、
そうです、
結構な量ですね。
結構な量ですよ、うんうん、で iTunes ランキングのニューエイジ部門っていうのに4位に入ったことが、
え、すごい、
全世界かな、はい、
っていう、世界で4位ですか。
ニューエイジ部門っていうのは僕もわからないんですけどでも、はい、それ多分こう新進気鋭のアーティストの中でそういう4位に入ったという
、え、すごい、
はい、っていう方が作ったあのピアノの曲になりますので、ぜひお聴きいただければと思います、
は
い、
楽しみだな、
はい、ではここで1曲お送りしたいと思います、はい、水木でつなぐ命です。この時間はラジオミックス京都メインスタジオより長島春奈と
鈴野みちるが
京さん原社カフェをお送りしています。
はい、
お送りしました曲は水木でつなぐ命でした。
はい、
うん、はい、でここからは引き続いて、うん、西ヶ内さんにもお付き合いしていただきます、
はい、西ヶ内です、よろしくお願いします、 します、
ね、はい、はい、でもね、梅雨に入ってきましたね、はい、
そうですね、
もうじめっとしてて、
あれもう関西梅雨入りしたんですかね、さっき関東とか東北からしましたよね、先週末ね、うんうん、
3日前ぐらいにすごい大雨が降ったじゃないですか、 あの時に降ったけど、
うん、
梅雨は見送りになっちゃったんですよね。
はい、
でもジメッとしててちょっと、ね、気持ちも沈んでるじゃないですか、
そうですね、
そこでちょっと私は元気に、うん、皆さんを元気にしたいと思います。
いいですね、
お願いします、はいはい、梅雨といえば何だと思いますか、うん、せーので言って、じゃあ
せーの、
アジサイ、アマガッ
パ、なんかすごい、
確かにアマガッパさ、確かに
違えた、
そう、
間違えた、
そう、正解、アジサイ、はい、私の中ではそう、雨、あの梅雨といえばアジサイって感じなんですけど、うん、
確かにね、
はい、では先日6月の4日に、うん、北山駅の近くにある、はい、京都府立植物園にお邪魔させていただきました。はい、園内には数多くの品種の植物が植えられていて、うん、地元の方や親子連れ、外国の方々で賑わっていました、
うん、
結構ね、うん、私が行ったのは4時頃に、夕方の4時頃に行ったんですけど、うん、結構あのご高齢の方とか、うん、おじいちゃんおばあちゃんがカメラ撮ったりとか、
あ
と、ね、
いいな、
絵を描いてらっしゃる方もいて、
あ、そうなんや、
そうなんですよ、すごいたくさんの方がいらっしゃるなという印象でした、うん、で、はい、現在見頃を迎えているのは花勝負というお花です、うん、
花勝負、
ご存知ですか、皆さん、
名前だけ聞いた、
ね、
そう、実はね、
ビラビラってなってるやつ、
ビラビラ、
ビラビラってなって
る、わからんわからん、
結構派手めのなんか立体的な、
そうですそうです、紫とかね、はい、黄色とか
画像が出てる、
お、 YouTube 出てますか、
画像が出てますよ、
YouTube 見てらっしゃる方も見ていただいてると思うんですけど、
はい、とても綺麗です、
そう、実はね、京都産業大学にも花勝負あるんですよ、
そうなんですね、
勝負池という池があって、うん、あ、勝負池の由来が5月に勝負の花が一面に、うん、池一面に咲き誇る、たくさん、
はい、
咲くので、
はい、
勝負池という名前になってるぐらいです、
そっちも咲いてるんですか、
いや、まだもう、ていうかね、量が少ないんですよ。勝負、ね、池って言う割には少なくて、
ははは、昔の名残でみたいなね。
そうです、そうです、勝負の花って言っていいのみたいな感じの量です。ははは、はい、で、はい、花勝負とは、日本や朝鮮半島、中国東北部、シベリア東部に分布しており、うん、日本では江戸時代に発展した伝統園芸食品、
植
物、
食
品って言っちゃった。紫色の品種や黄色、はい、白色の品種など合わせて約200品種1万株が植えられています。
1万株すごいな。
そう、あのね、
めっちゃあるやん。
小学校の50メートルプールのサイズぐらい、
うん、50メートルプールがイメージ的に僕中学の時そうでしたけど50メートルプール、
すごい、
でもすごいですね。
はい、植わってました。
そうですか。
植物園でしか見られない花勝負もあるので皆さん足を運んでください。そう、本当に綺麗でした。
いろんな種類がね、200種類。
お花の名前もすごい面白くって、知らぬいとか、浮雲とか、すごい渋い名前が多かったんですよ。
オツですね。
そう、おしゃれでしたね。また、これから梅雨の時期が、はい、梅雨の時期に入っていきますが、梅雨といえば、はい、せーの、
アジサイ。今度は揃った。よかったよかったよかった。
はい、アジサイなんですよ。はい、で、アジサイが、はい、京都府立植物園は、はい、まあ、7月上旬頃まで見頃が続くそうなんですけど、
まだ間に合うな。
そうです、そうです。今はね、花勝負で、今週頃がね、花勝負がすごい綺麗で、アジサイは、まあ、6月中旬から7月上旬まで。
結構ベストなタイミングでのお知らせになるんかな。
そうです、そうです。うん、私が6月4日に行った時は、うん、1つの品種だけ、うん、ちょっと咲いてたんですけど、それ以外は全然咲いてなかった。
これから
まだ準備段階か。
これからですね。はい、ジメジメした時期は心もジメジメしてきますが、植物を見て心を晴れやかにさせてはいかがでしょうか。はい、アクセスは京都市営地下鉄北山駅3番口出口すぐですね、はい、または北大路駅、ここの近くの駅から3番出口から東へ徒歩約10分。開園時間は毎日午前9時から午後5時までで、入園は午後4時までです。観覧温室開室時間は午前10時から午後4時まで、入園は午後3時半までとなっています。休園日は12月の28日から1月の4日まで、結構長いです。
それ以外やってるんですか、ずっと。
そうです、そうです。
すごいね。
はい、はい、
よかったら皆さん行ってみてください
。
はい、はい、で、ここでお知らせがあります。京都産業大学からのお知らせです。京都産業大学ではオープンキャンパスが8月の3日4日18日に行われます。ぜひ皆さん、あの、京都産業大学興味ある方、見に来ていただけたらなと思います。
いいキャンパスですよね。
はい、広いですよ。
広い、はい、
そしてですね、このラジオ放送とは別に YouTube ライブの配信を毎月第4金曜日にすることになりました。
お、
はい、ありがとうございます。
はい、
で、このライブ配信ではまた違った京さん原社カフェが楽しめると思いますので、皆さんお楽しみにしてください。で、詳細はまた Twitter や Instagram で発表していきますので、皆さんお見逃しなくということなんですが、もう一度言いますね。 Twitter、はい、も Instagram も YouTube もサギタリウサーは京さん原社カフェで検索していただくとヒットすると思うので、皆さんぜひフォローもお願いします。
はい、で、次回の放送が来月の、はい、第2月曜日、7月の7月の8日、はい、間違えました、ごめんなさい、はい、7月の8日になりますので、はい、ぜひお聞きください。
はい、
そろそろエンディングのお時間となりました。
はい、
はい、寂しいね。寂しいです。
あっという間ですね。
話してたらすぐや、
すぐやね。
この放送は23時から生、はい、あ、じゃ、ごめんなさい、再放送も行いますので、そちらの方もぜひお聞きください。はい、
お願いします。
次回は7月8日です。
はい、7月8日です、皆さんお願いします。
はい、はい、
どうでした、西川内さん今日。
いや、僕ラジオに出るっていうのが結構人生の夢ぐらい大きい出来事で、初めてこういうね、ブースで皆さんとお話できて、はい、めちゃくちゃ楽しかったですね。
私たちも楽しかった
です。はい、いや、ありがとうございます。
お話できてよかったです。
はい、
はい、あ、何度も言いますね、7月8日が次回です。
はい、いや、次回ね、
次回よかったら聞いてください。
聞きましょう。
はい、ではそろそろお別れにしたいと思います。はい、皆さんいい夜をお過ごしください。では、さよなら。
さよなら、バイバイ。